高山俊吉気分青信号。
こんにちは。裁判員のお話を今週も続けます。今年1月、つまり今月に定年で寺田逸郎最高裁長官が退官をされます。最高裁の裁判官70歳が定年なんですね。さてその後任として最高裁判事の大谷直人さんという方が就任するということが去年の12月に決まりました。大谷さんは裁判官の出身です。ご承知のように最高裁の裁判官というのは裁判官の出身であったり、検察官弁護士の出身であったり、あるいは行政府行政庁の役人だった人の出身とか、いろいろな方がいます。学者も時々いますね。つまりそういういろいろな出身から構成されるという、そういう構造になっているのですが、大谷さんは裁判官出身、刑事裁判を長くやってこられた。でこの方は裁判員法が成立した翌年2005年に最高裁の刑事局長になってるんですね。最高裁の刑事局長というのは裁判員制度を発足させるための、いわば最高責任者です。実際に裁判員裁判が始まったのは裁判員法ができてから5年の2005年後の2009年ですけれども、その最中に準備期間の最中に最高裁の刑事局長をしておられた。一番力を入れたのは裁判員制度の宣伝ですね。さまざまな宣伝です。新聞に女優さんを登場させて裁判員を国民に親しいものに見せるというようなことの方針を決めたのもこの大谷刑事局長の下の最高裁の方針でしたし、あるいは各地で模擬裁判を進めてみたり、あるいは集会を持ってそこに多くの市民を参加してもらい裁判制度の宣伝に努めるということをした時でもあった。やらせをした桜がいたというようなことが話題になったのは皆さんもう忘れかもしれませんけれども、人気がない、非常に皆さんから距離を置かれていたこの裁判員制度をなんとかみんなに知らせようとして、集会を開いた時にはやらせで、あるいは桜で参加をさせるといったようなことも行われていて、それは最高裁が非常に焦って裁判員制度をみんなに知らせるためのいわば裏工作をしたということじゃないかというようなことまで取り沙汰されたということもありました。裁判制度が非常に難しい、どうも国民に受け入れられていないということを一番知った、身をもって体験した責任者がこの大谷最高裁判事ということになります。先週私がお話をした菊池直子さんという元オウムの信者の事件、この事件で高裁の無罪判決をそれでよろしいということで承認した最高裁の決定にこの大谷直人最高裁判事も加わっています。人気のない裁判員制度だけれど、その裁判員裁判の難しさ、裁判員裁判の陥ってしまう 罠というんでしょうか、そういう欠陥を裁判官としての自分自身が裁かなければいけないということにもなったという、そういう巡り合わせの人だということにもなります。裁判員裁判を進めるということで、その旗を振った最高裁の前長官竹崎さんといいますけれども、この竹崎さんのなかなか思うようにいかないということの言葉が随分こう現場を知った激励する形で発せられながら辞めていった。その後引き取った寺田逸郎最高裁長官も裁判員裁判の出前抗議をするとか、自分の顔写真を入れた挨拶状を裁判員候補者名簿に載った人たちに送るだとか、本当に苦しい方針を立ててはついえ、立ててはうまくいかずということで退官する、この寺田長官の後を引き取る今度大谷直人新長官、この3代にわたるみんな裁判員裁判に関わって悪戦苦闘して、そして3代目とこういうことになるわけですけれども、さてどういうことになるかということが非常に注目されます。最高裁長官大谷直人氏は裁判員制度に最後の引導を渡す裁判官になるのではないか、引導を渡す最高裁長官になるのではないかというふうに見る人たちもいます。実はこの大谷さんという人は犯行の時に18歳だった未成年であった男が殺人罪などに問われて、それで最高裁までかかった事件、上告審として最高裁で関わった事件で裁判長を務めてます。少年が被告人になった裁判員裁判で初めて死刑判決を確定させた裁判長ということになります。さまざまな意味でこの大谷直人さんという人は裁判員制度に深い関わりを持って、現在に至った人ということになるわけで、まあ私の見方からするならば、この機会に裁判員制度に最後の幕を引く、その責任を負う人だというふうに言っていいのではないかと、それがあなたの仕事だろうというふうに私は言いたいと思います。後に災いを残さない、自らが責任を負って間違った司法制度、間違った裁判制度を作ってしまったことの幕は自分で引くという、その潔さが求められているのではないかというふうに私は思います。皆さんどのようにお感じになるでしょう。今日はここまでにしましょう。